詩編37編1節から7節お読みいたします。悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。主に信頼し、善を行え。地に住み、誠実を養え。主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や、悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。ただいまの箇所から、あなたの道を主に委ねよと題して長沢新学生に宣教いただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日主がこのものを通して神様の御言葉を語ります。どうか聖霊様に満たされて語ることができるように助けてください。また御言葉を聞くお一人お一人、聖霊様の助けをいただき、導きがありますように、どうぞ導いてください。お委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。いつもお祈りいただきましてありがとうございます。新学生で最終学年、なんですね。もうあとわずかなんですけど、このわずかが結構大変なんですね。このこう山が今卒業、研究を提出したんですけども、その後こうその諮問会っていうのがあるんですね。卒業の担当指導教官とかですね、校長先生とかで諮問があったり、あとテストがあったり課題があったり、本当にこう山のようにこう。これ超えられるかなってこういうふうに思うんですけども、そういうふうに思っていたときに、ちょうど今、新学生で新学生の文集があるんですね。文集がで、その文集の名前が当編っていう、陶器の陶ですかね、の編は、その破片の編ですね。当編っていうのがあるんですけども、で、なんか書いてくださいってこう、みんな来るんですね。新学生に。で、去年は何でもいいですからっていう感じだったので、私は、文章でも、絵でも何でもいいですってあったので、文章ダメだから、絵にしようと思って、エデンの園の、その創造の絵を出したんですね。で、今年はまたそんな感じかなと思ったら、その係の人が、俳句を作ってくれって言うんですね。俳句、短歌か俳句ってもう高校生以来ですよね。五七五七七だなと思って、短歌、でも俳句だと五七五だからいいかなと思って、じゃあ俳句に短い方がいいと思って俳句にしたんですね。それで、何かなと思って、周りが拳の花とか今、まだ花咲いてないんですけど、 あとは木蓮とかあるんですね。でこう窓の外見ると、まあ、単身寮の窓から外見るとこう奥多摩の山が見えるんですね。あ、じゃあこれなんか描いたらいいかなと思って、まあ、あ、山、これはやっぱり山なんだなと思って、ちょっと今の状態、この卒業の山なのかなと思ったんですね。それで何かこうキュッと拳の目がこう出てるので、あのこんな句を書いたんですね、卒業の山に向かいて拳の目って書いてますね。なんか自分の気持ちですよね、卒業のこう山でこう木があって、こう木の先に枝の先にこう目がこうついてて、拳のこの拳みたいなのがキュッと目がついてるっていう、なんかこうまあ春を待ってるというか、そういう姿があったので、卒業の山に向かえて拳の目っていうのをこう書いて出したんですけれども、まあ、続いてあのお祈りくだされば幸いです、さて前回は、マルコの話だったですよね。小高先生からこのマルコの福音書から話があって、そしてこう湖の上嵐が来たんですよね。もう弟子の人たちはもう嵐にこう翻弄されて、そちらしか目がいかない、もう慌てふっためくわけですね、その時に、弟子の方はイエス様がそばにいながらも 見ない嵐の方ばっかり見てたんですね。しかしその時、まあ、イエス様は嵐を鎮めるっていうところでしたね。沈まれってことで、嵐が沈んだ。そういうところだったわけですね。神様への信頼っていうところだったと思いますね。信頼。今日も、同じようなテーマですね。旧約聖書の詩編ですね。詩編。まあ、37編。テーマとしては、あなたの道を主に委ねようっていうテーマですね。まあ、主っていうのは、天地を作られた、神様ですよね。天地を作られた神様、主、まあ、聖書の神様、その神様に、委ねなさいっていうことなんですね。で、このことを共に見ていきたいと思います。37編の一編ですね、悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。ちょっと格言っぽい、なんか思想神言っぽい、格言っぽい話なんですけども、言葉なんですけども、周りに悪や不正が栄えているですね。そして正しいものが損をしたり、まあ、被害を受けたり、そういうする時があります。まあ、そうすると私たちは、まあ、腹を立てたりイライラしたりします。まあ、時には妬んだりします。心乱れます。まあ、それは自然な姿かもしれません。しかしここでは腹を立てるな、妬みを起こすなとこの詩編の作者は語ります。それは背後に神様がいらっしゃるからだということですね。まあ、開かなくてもいいんですけども、旧約聖書のあのハガイ書というのがありまして、私の卒業の指導教官はここからちょうど新学校は10時5分から毎日礼拝があるんですね。ちょうどでその時に、ちょうど私の卒業の指導教官が、ハガイ書から語ったんですね。それは、そうですね、ハガイ書からですね、まあ、いつまでですか主よ、いつまでですかっていう、そういうところだったですね。いつまでですか、いつまでですかっていうハバク書の箇所でしたね。ハバク区は、まあ、当時のそのユダヤの人々ですね、もう悪が蔓延していたわけですね。こんな不正悪が、まあ、こんな状態はいつまで続くんだろうか、神様いつまでなんですか、そういう御言葉だったんですけれども、まあ、それを私聞いて本当にこう、なんか身に染みるって感じたんですね。でも、しかしハバククはそこに 神様にこう持ってってるんですね、問題を。いつまでなんですか神様、自分の持ってる問題を神様のところにこう持って訴えてるんですね。まあ、そのことがとても教えられました。最終的には正しく裁かれる神様がいて、そしてそれに委ねようということですね。詩編の2編に戻ります。詩編の2編、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだからとあります。まあ、悪や不正を行う人々はやがて草のようにこう苗て枯れていくと語られます。だから神様の時を待て、待つことが大切なのです。しかし私たちはこれ待てないんですね。なかなか待てない。まあ、神様がおられるのに見えませんから待てない。心の目が開かれていないので待てない。そうすると自分の力で待てなくて何とかしよう、人の力で何とかしよう、解決を図ろうとします。まあ、悪が栄え、不正が栄え、まあ、そればかりでないと思います。様々な問題、いろんな問題があるかもしれません。人間関係かもしれません。病かもしれません。その時私たちはどうすればよいのでしょうか。3節です。主に信頼し、善を行え、地に住み、誠実を養え。主に信頼し、善を行いなさい。目には見えないけれども、神様を見、神様を信頼しなさい。ここに、地に住みとあるのは、逃げ出さないで、踏みとどまって誠実に生きなさい。ということです。逃げ出さないで、踏みとどまって誠実に生きなさい。たとえ周りがどんな状況であっても、主を見上げて、主に従って誠実に歩みなさい。と主は語られます。続いて4節です。4節、主は主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてください。逃げ出さないでとどまって、主を自らの喜びとせよと語られています。まあ、この箇所から思い出されるのは、私は使徒の働きの16章のところです。まあ、20節ぐらいからちょっと開いてみたいと思います。ちょっと今のところ詩編をちょっと何か押さえていただいて、まあ、リボンか紐かしおりかまた後で出てきますので、後ろの方ですね、新約聖書です。新約聖書の後ろの方の使徒の働き16章、そうですね、20節ぐらいから、使徒の働きの16章20節、新約聖書ですと後ろの方の268ページになります。268ページの使徒の働き16章の20節ですね。まあ、その辺から読みたいと思います。まあ、ここのところは、まあ、イエス様の弟子 そのパウロとかシラスとかが出てきますけれども、イエス様のことを伝えた、まあ、そのことでこういろんな迫害を受けるんですね。そういうところが、出ています。そして訴えられていきます。お読みします。20節です。そして2人は長官たちの前に引き出していった。まあ、2人をですね、この者たちはユダヤ人で私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。別に悪いことを やったわけではないんです。イエス様のことを伝えたんですね。しかしこう訴えられていきます。群衆も二人に反対して立ちました。立ったので、長官たちは、彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。 まあ、何度も鞭を打つわけです。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。ですね。まあ当時ローマ帝国が、まあ約2000年前ですね。あの当時は支配していました。そして、こう牢に命じられてそこに入るんですね。で、24節、この、命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせ、動けないように足かせをして、まあ、鎖で繋がれていたんですかね、この二人は。まあ、そういう、こう、無実ですけども、こういう、まあ、厳しいところに立たされていくわけですね。そして25節。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれを聞き入っていた。とあります。まあ、こういう厳しい中、どうしたか。まず何をしたでしょうか。この二人は。最初にしたのは、祈りつつです。祈りつつ、神様に祈りつつ、すべての問題を神様のところに持って行って、行ったんですね。そして、神様を賛美した。ですね。こういう状況ですけど、神様を賛美。こう、喜びを持って賛美したんですね。どうなったでしょうか。この後。すると、26節です。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。ですね。まあこの後みんな逃げちゃうんですね。しかし、パウロとシラスは、逃げなくてとどまったんです。まあ詳しいことは今日この箇所でないので、触れませんけども、とどまったんですね。それを見て、監守はひどく心を打たれるんですね。まあ、自分の責任でみんな逃がしちゃったので自殺しようと思ったんですけれども、こうイエス様を信じることになるんですね。まあそういうところが、出てくるんですね。神様を賛美しました。まあ足は鎖でつながれていましたけれども、心は主なるイエス様とつながっていて喜びがあったのですね。そしてその喜びがこう賛美の言葉、賛美の歌としてこう出てきました。まあ、もう一回、詩編に戻りますけれども、主を自らの4節ですね、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。主はあなたの願いを叶えてくださる。しかし、イエス様を信じれば何でも自分の思いが通るわけではありません。まあ、ご利益宗教ではありませんから。しかし、イエス様とつながって、神様と御心が、思いが重なったときに、最善のものを神様が与えてくださるのです。また37編の5節に戻ります。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。ここに、委ねよってのがあります。この、委ねよっていうのは、まあ、言語だとヘブル語で書かれていますけども、言語の方ですと、転がすって意味ですね。転がす。転がすって意味があります。じゃあどこに転がしていくか。主に委ねよ。主に転がしていきなさい。っていうところですね。主に転がしていく。つまり主に背負っていただく。そういうことが示されています。そうすれば、主が成し遂げてくださる。神様が成し遂げてくださるという約束です。 マタイの福音書の11章の28節をお開きください。ちょっとまたその詩編をちょっと押さえててもらって、新約聖書のマタイの福音書の11章の28節後ろの方です。後ろの方の、新約聖書の21ページです。21ページ、新約聖書の後ろの方の21ページ、ちょうどこの教会、桜の教会の、そのエレベーターの1階の あの看板のところに掲示されていますね。はい、私も昔もう何十年か前にやはり教会があって、そこにこの言葉が書いた。その時はよくわからなかったんですけども、この言葉が書いてありました。それは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。そういう御言葉ですね。言葉です。あなたの重荷を私のところに転がしなさい。ってことですね。私が共に背負う。と、イエス様は、主なるイエス様は語っているのです。首切ってちょうどこう同じこう昔なんかあれですよね、牛と牛こうつなげるときにこう首切をやって、あの畑とか水田とか耕しましたけど、つながることですね。首切、主と共につながって問題をこう背負っていただく、神様に。そうすると平安が来るってことですね。あなた方を休ませてあげますと主は語っておられるんですね。また、詩編に戻りますね。まあこの主に委ねよですね。本当に転がしなさいっていう、そういう、ところです。そして、6節ですね。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。そうすると主に従っているならばですね、光のように、また真昼のように、まあ、あなたを輝かせるって語っています。まあ、主につながっていくならば自分が光るんではないんです。輝かすのは神様なんですね。神様なんです。神様の光を反射して輝くんですね。まあ、輝かせるのは神様なんです。そして37の7編です。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を逃げようとする者は者に腹を立てるな。神様の前に静まって、たとえどんな問題があったとしても慌てず心を満たすのではなくて、正しく裁かれる主の前に静まり、主の前に委ねよ、転がせと聖書は語っています。ちょうど一節とこう対照的になってますね。対応している一節と七節がですね、腹を立てるな、主に委ねよと主は語られています。まあ、この箇所からですね、私は一つお明かしをしたいと思いますけれども、そうですね、この主に委ねようというところで私がこう決心した時の話をしたいと思います。定年退職をしてですね、で、まあ、神様から示されて、行こうと決心をしたんですけども、確信はないですね。もし行ったら単身寮で何年間か、それも 自分の子供か、それよりも小さな人々、また若いですから、もう記憶力もすごいですよね。で、そういう中で、ヘブル語、ギリシャ語、できるのかなって、すごい不安ですよね。まあ、確信もない。まあ、家内にとってもですね、まあ、妻にとっても、まあ、もしかしたら自分は、まあ、献身者の妻になるかもしれない。まあ、恐れですよね。まあ、確信もない。で、そういう時に私、まあ、こういうふうに しようと思っているんだけれどもって、まあ、夜ですね、話をしたんですね、妻に。そしたらですね、なんてことが返ってきたか。言葉が返ってこないんですよ。それが5分ぐらい返ってこなかったと思います。じっと。でも私にとってはもう10分、20分とかそのぐらいの長さのように感じました。で、最初に出た言葉が、この詩編の37編の五節だったんです。最初に妻が出た言葉が、この御言葉だったんです。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。ですね。主が成し遂げてくださる。その言葉が最初だったんですね。まあ、その言葉、私たちはその御言葉を、こう、確かなものですね。支えてくださる。掴んでくださる。その御言葉を握って、こう、歩み出すんですね。この詩編の23、その後ろの23節、24節をご覧ください。隣のページ、969ページですね。23節、24節。お読みいたします。23節。主によって人の歩みは確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。24節。その人は転んでも倒れ伏すことはない。主がその人の腕を支えておられるからだ。私たちは転ぶんです。で、これ、その人は転ぶって書いてありますね。しかし、倒れることはないんですね。転ぶことはあっても倒れることはない。なぜか。それは、主がその人の腕を支えていてくださるからだと語っています。皆さんの周りには本当に嵐のようなさまざまな問題があると思います。いろんな人間関係もあるかもしれない、病かもしれません。また逆、その外側ばっかりじゃなくて、内側の問題かもしれません。さまざまな誘惑かもしれません。しかしその問題を、神様のところに転がしなさい。持っていきなさい。そうすると、主に委ねよう。主が成し遂げてくださいます。主が最善を成し遂げてくださいます。たとえつまずいても、しかし倒れることはないのです。なぜなら、神様が支えてくださるからです。お祈りいたします。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。天の父なる神様、命の御言葉をありがとうございます。私たちの道を、また人生を主に委ね、信頼して、主に頼って歩むことができるようにどうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.